Oh, Jesus. それではですね、今日は16回目、神の約束とその成就のシリーズで16回目ということですね。前回、モーセをお話しいたしました。で、モーセというのは、律法を与えられたわけですが、実はその律法は古い祭司の体系に基づく律法である。で、私たちは今そのレビ系の祭司ではない。私たちは何系の祭司でしたっけ？メルキゼデク系です。メルキゼデク系の祭司ということは何に使えるわけですか？石の板に書かれた文字ですか？ No、 命です。文字は殺す、霊は生かす。そして今日はヨシュア、モーセのですね、後を継いだ、ヨシュアになります。で、まずですね、申命記の最後をご覧ください。申命記の最後、これ前回もですね、少しお話しいたしましたけども、申命記の34章ですね。で、ここに9節、ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満ちていた。モーセが彼の上に手を置いたからである。ヨシュアはモーセから暗示を受けて、そしてこの知恵の霊を受けた。その後、今日のところです。ヨシュア記1章をご覧ください。ヨシュア記の一章の一節を見ていただきます。今新共同訳でお読みしてますが、主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに言われた。はい、皆さん、大事なこといいですか？モーセから暗示を受け、そして彼は知恵の霊を継承したんです。ですね。その後、そのモーセが暗示して、この知恵の霊を継承したことに対して、主はご自身が確証を与えている。何を言いたいかと言いますと、いわゆる暗示を受けてですね、誰々先生から暗示を受けました、ね、私は油注がれた器から暗示を受けました、それは形式なんですよ。もちろんモーセは、ね、実質が伴ってましたから、ヨシアは知恵の霊を受けたんです。しかし、この暗示というものを形式にしてしまうんですね。私は誰々先生から暗示を受けました。ナンセンスです。霊的なリアリティが伴っていなければ無意味です。もし霊的なリアリティが伴っているならば、必ず神が確証します。ですから、モーセからヨシュアは暗示を受けた後、改めてヨシュア記に入りますと、主ご自身が語るんです。しかもプライベートにですよ。直接にこのヨシュアに対して主が言われる。これがなかったら無意味です。いいですか？形だけ、暗示を受けてきた形です。もし実質が、霊的な実質が伴っているならば、必ずその人に対して神がご自身で確証を与えるんです。神の直接の語りかけがある。神の直接の証明があるんです。いいですか？ヨシュアに主が言われた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたはこの民すべてと共に立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。アレノからレバノン山を越え、あの大河ユーフラテスまで、ヘト人の全地を含み、太陽の沈む大海に至るまでがあなたたちの領土となる。一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く仰々しくあれ。あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである。 ただ強く大いに大々しくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守れ、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。この律法の書をあなたの口から離すことなく昼も夜も口ずさむ。そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功する。私は強く大々しくあれと命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。エメン、ハレルヤ。今日のメッセージ終わり。ハレルヤ。この言葉を直接に聞いた人、十分です。それでハレルヤ。これがモーセに対する神が直接に語るんですよ。皆さん、この言葉を私の言葉として聞いた人、ヨシュアです。ヨシュア。ヨシュアは一言でまとめるとここに書きました。神の征服者。ヨシュアは神のこの命令、証明に従って、良き地をどうしたんですか？勝ち取ったんですよ。征服したんです。このヨシュアの霊。もちろん知恵の霊と書いてありますが、勝利者の霊です。皆さん、クリスチャンがこの霊に預かる必要がある。今クリスチャンあまりにも情けない、私は傷を受け、私はこんなになって、あの人から虐待を受け、もう散々に苦しんでこんなになってます。やめ、これは敗北者の霊です。敗者の霊です。自己憐憫の霊です。我々は何の霊に満たされるわけ？知恵の霊、勝利の霊、そして征服者の霊を持つべきなんです。エメン。何なんだろう、今のこのキリスト教会の気持ち悪さ。本当に気持ち悪い。ベトーってまとわりついね、え、先週もまとわりつかれちゃった。ベトあなたと私と何の関わりがあるか。あなたはあなたで主に従え。終わり、終わり。それ以上何があります？それ以上、あなたはあなたで主に従え、私にまとわりつくなドクタールークは冷たい、愛がないって言われてます。ハレルヤ我々はそういうややこしい魂の粘着の霊じゃないんですよ。自己憐憫の霊ではない、敗者の霊ではない。我々の霊は勝利者の霊であります。征服者なんですよ僕らは。んな傷だとか過去のなんとかかんとか、そんなものは後にして前に進む、行く、前進する民です。ヘブル人という意味はどういう意味でしたっけ？ヘブル人というのは川を渡る人々。このヨシアはこの後神のこの命令、証明に従ってどこへ行きました？ヨルダン川を渡れ。ヨルダン川は今雪解け、春ですね、雪解けの水でいっぱいになっている。そこに水がいっぱいあるうちに踏み込めと言った。モーセが海を分けた時には海が割れて入ってったんです。しかし私たちはこの信仰によって良き地を勝ち取るときには、水がまだ満々と流れているところに足を踏み込むんですよ。これをやらない。水がちょっとまだ水が冷たい、雪解け水が冷たい、入ったらこう凍りてしまう、ブツブツブツブツ。我々は主がもうこの地を与えると言われたんだから入ればいいんです。私たちはすでに勝利を得ているんですから、その神の御言葉に従って踏み込めばいいんですよ。踏み込んだらどうなりました？水は止まった。勝利です。踏み込まない人が多いですよ。ぶつくさぶつくさぶつくさぶつくさ、言い訳ばっか。言い訳をしている人はずっとそこにとどまり続けます。ヨルダンが渡れない。せっかくクリスチャンとしてこの世からですね、航海を渡って、そしてね、予期地に入れるのに、荒野をさまよう。予期地に入れない。ブツブツブツブツブツ。でも、だって誰も分かってくれない。分かるわけないでしょ。あなたの問題、
あなたが立つかどうか、あなたが踏み込むかどうか、あなたが一歩前進するかどうかなんですよ。これをやらん人は絶対そこでストップです。なんて冷たいことをドクター・ルークは言うのか。冷たくない、これが神の方法です。神はあなたは私に従えとペテロに言った。1対1なんです。自己憐憫の霊が今満ち溢れています。これがベトーベトーってね、まとわりついてくる、あちこちあちこち、僕が前に行こうとするとベトーン粘着してくる。私たちは個人として神の前に立つんですよ。神からあなたは私に従えと言われた。それに対してあなたはどうかと聞かれるんです。その場面を考えて歩むべきです。私たちはこの良き地へと入りなさいというこの証明をもうすでに得ている民なの。しかもその約束見てください。これ読んでるうちに興奮してくる。ヨシアはこの御言葉に従って入っていった。そしてここにアウトラインまとめてあります。一番にですね、ヨシア、また名前ですね、これはそもそもイエスですよ。ヨシアってのはイエスということです、新約で言うと。ですから神は救い、つまりヨシアっていうのはまさにイエス・キリストと同じ名前を持っている。そして、暗示によって霊を継承され、そして御言葉、主が直接に語りかけてそれを確証する。そしてですね、一章の16節をご覧ください。一章の ヨシュア記ですね、一章の16節、こう書いてあります。モーセはこの神の御言葉を聞いた後ですね、人々に対してメッセージをするんです。そしてこのメッセージにおいてね、これを、良き地を得なさい、例えば15節を見ますとね、主が彼らをもあなたたちと同じように安らかに住まわせ、あなたたちの神主が与えられる土地を彼らも得られるにせよ、あなたたちはその後主のしもべモーセがあなたたちの領地としたヨルダン川の東、すなわち太陽の昇る側の土地に帰り、それを得なさい。彼らはヨシアに答えた。民は彼らに答えた。我々はご命令を行います。使わされるところにはどこへでも参ります。我々はモーセに従ったように、あなたに従います。どうかあなたの神主がモーセと共におられるように、おられたように、あなたと共におられますように、いかなる命令であってもあなたの口から出る言葉に背いて、従わない者は死に定められればなりません。どうぞ強く、仰々しくあってください。エメン。前回モーセはね、自分が王子の子として育てられた、しかし奴隷の子であるということに目覚めた。その時の葛藤はいかなるものか。でそういうところを一切聖書は言っていない。そしてモーセはあえて奴隷の道を選んだというお話をしました。意思を用いて選んだんです。皆さん、同じようにこの誠のヨシュアであるイエス・キリストはもう我々の前に立って歩んでいるんでしょ。そして良き地へと我々を連れて行ってくれるんでしょ。じゃあ我々は何するの。このヨシアに従う民のように、私たちは主よ、あなたの行くところにはどこにでも従いますと、あなたが命じられたことは行いますと言って答える必要がある。モーセがあえて自分の低い、ね、奴隷の道をあえて選んだように、我々もこれを選ばなきゃダメです。あのね、クリスチャンでね、いろんな問題抱える人いっぱいいます。よーく見ててください。人がですね、問題抱えて右往左往しているとき、なんでそういう問題を抱えちゃったか。心の隙です。イエス・キリスト以外のものを求めてしまう。あるいはイエス以外のものに心を置いてしまう。そこですっとこのようなものが入ってきます。我々はこのね、同期においてイエスに従うということがナンバーワン、最高のプライオリティでないとダメなの。これよろしいですか。ある意味で厳粛なことですよ。求めるものを間違って他のものを求めていったとき、容易に荒野にさまよい込みます。そうするとですね、問題の本質がね、分かんなくなるの。あのことこのこと、これがこうなったからああなってこう、ややこしい、こうなってこうだからこうなる、だからここをこうすればこうなる、うざうざうざで問題解決の方法だとかね、なんだかんだ ね、そういうところをさまよってしまう。簡単です。問題から解かれたければ何を求めればいいんですか？真実です。そして私たちはこの決意を新たにするんです。私たちは主よあなたに従いますと宣言する必要がある。これが全てのいろんな問題トラブルを解決する第一歩です。これをやらないの今。そして人間関係を良くする方法だとか、お金を儲ける方法だとか、方法いっぱい方法を求める。あの先生この先生違う。私たちが求めるのはイエスを求める。そのことに心を全部置けばあとは自動的に解かれるんですよ。動機です、動機です。そして、ね、この民はヨルダン川を渡りますね。まあ、エリコに、偵察に入るわけですね。でそこでラハブと会う、ね、ラハブで、ラハブは城壁のこういう壁のところに住んでたんですね。でそのラハブがその偵察隊をもてなす。でこれはヘブル書に書いてありましたね。信仰によって石膏をもてなした。そして赤い、紐をぶら下げておけばあなたは救われる。赤い紐って何を意味する？ですからこの遊女ラハブはこの信仰によって赤い紐によって救いを得ている。私たちももともと異邦人の遊女みたいなものです。私たちが救われたのは赤い紐で救われる。それは信仰です。信仰によって彼女はこれを行った。そしてヨルダン川に振り込んでいくわけ。ヨルダン川の水はピタッと止まり、そこをみんなが渡る。そしてそのヨルダン川に沈んでいた石をね、記念碑として建てるんでしょ。皆さん、私たちは今、神の神殿として建て上げられていますよね。で、待ってます。あなた方は生ける、何だって言ってます？生ける石である。生ける石として神の御住まいへと建て上げられよ。そして私たちは、キリストと共に2000年前に死んだんですね。私たちはある意味で、アダムにあって受け継いだその天然の石だった。これはもう我々は十字架にあって死んだ。誰の技ですか、これは？イエスです。同じようにヨルダン川に沈んでいた石、誰によって沈められたわけ？神です。その沈んでいたもので記念碑を作れ。何の記念碑？神の技の記念碑です。これは我々の古いものをそこに置いてけっていうことです。いいですか？ヨルダン川に沈んでいるんですよ。それで記念碑を作る。これは我々の古いものをそこに置け。それから先へ持っていくな。神の技はもう成し遂げられている。十字架で我々の古い人は終わっている。だからそれをそこに置いとけ。神の技を記念せよ。これが記念碑を建てるんです。4章。そしてその後に5章でね、面白いですね。ヨルダン川を渡った後ですね、全員がですね、割礼を受けるんです。つまり私たちは客観的事実としてキリストと共に十字架につきましたね。2000年前に我々はもうすでに死んでいる。自我を砕きじゃないですよ。もう終わったんです。終わったというところから我々はスタートする。その後に私たちは何を経験するかというと割礼なんです。つまり私たちはね、この例えばコロサイ書とかですね、見てください。例えばですね、三章のところをちょっと見てほしいんですけども、私たちは、例えばですね、ローマ 2-29ね、あるいはピリピの 3-3、 コロサイの 2-11 などを見ていただきますと分かりますが、私たちは心に割礼を受けた。私たちは古い人、ね、終わって新しい人を着るために割礼を受けた。ピリピの例えば 3-3 にはこう書いてあります。ピリピ書のですね 3-3、彼らではなく私たちこそ真の割礼を受けたものである。私たちは神の霊によって礼拝し、キリストイエスを誇りとし、肉に頼らない、肉に頼らない。これが記念碑をそこに作って置いてきぼりにしなさいということです。古いものに頼るな、古いものの痕跡を持ち込むな。これが記念碑です。コロサイ2章の、11節、コロサイ2章の11節、こう書いてあります。あなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受け、バプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活された神の力を信じてキリストと共に復活させられた。 私たちは神がなされた客観的な事実としてすでにもうヨルダン川に沈められていた。それでもって我々は記念碑を作り神の技を記念する。これは客観的な事実です。しかし私たちはその主観的な適用に預からなきゃいけない。このヨシュア、ね、面白いですよ。ヨルダン川を渡った後にみんなが割礼を受けると書いてあります。もう一回ヨシュア記を見てください。ヨシュア記のですね、5章でしたか。ヨシュア記の5章ですね。ここでみんなが割礼を受けるわけです。そしてこの割礼を受けるということはですね、皆さんある意味でですね、痛みを覚える。あのね、自我を砕きっていうのは嘘だって言いましたね。しかし自分のアイデンティティの置きどころ、自分の人生の立てどころ、自分のね基盤、家を建てる地盤、これが間違っていた時には必ずそれは崩されるんですよ。砕かれちゃう。さっき私言いましたね、砕かれる前にほぐされよ。砕かれるっていうのは自分で握りしめるからです。だから砕かれる。でなんと我々は自ら手放していけばほぐされるんです。どっち選びます？砕かれる方、ほぐされる方。もっと素晴らしいのは何？溶かされる。ハレルヤ。砕かれる前にほぐされなさいって、ほぐされる前に溶かされなさい。そして今まで自分が立ててきた古いもの、ね、自分の人生を立て、自分のアイデンティティを立て、何かそういう間違ったものの上に立てていたら、それを全部改めよと。これが割礼です。そして私たちは自分にあるパワー、肉のパワーに頼らない。パウロは肉に頼るならば私は人以上に誇れると。ベニヤ民族、ね、ヘブル人の中のヘブル人、立法における義においては欠けるところがない。教会を迫害するものではナンバーワンであった。彼はもう徹底してやっていた。だからもう誇れる、いっぱい誇れる、いろんなものを自分持ってる。ガマリエルの弟子、当時の東大卒です、エリートです。だから私は誇れる。しかしそのようなものにはあれは私は一切何置かないって言ってるんです。そういうものは一切もう不要だ、むしろ糞土のように思うと。キリストを得たゆえにそういうものはもう憤怒のようにも全部後にして前前と行くべきである。彼はそういう転機を迎えたわけです。割礼を受ける、痛いんです。ですから民はその痛みがですね治るまではですね、そこにとどまるんですよ。とどまるんです。5章のね、8節見てください。民は全員割礼を受けた後、その傷が癒えるまで宿営内の自分の場所にとどまった。皆さんクリスチャンになってね、いろんなこと起きますね。クリスチャンになるとハッピーになれますよとか言ってね、なったはいいけども、とんでもない、とんでもない。嵐に次ぐ嵐、これ本当ですよ。で自分の中でも悩みとか葛藤がですね起きてくるんです。なぜ？ややこしくなる。今まではアダムにある命しか持ってませんね。ところがそこにキリストの命が入ってきますね。このアダムにある私が生きたいという魂のパワーと霊の命が葛藤を起こすんです。ですから内側がアップダウンアップダウン、ね、ハレルヤと言ってみたり曇りやと言ってみたり雨るやアップダウンアップダウン、喜びがあったと思ったらしらけ、何も感じなくなった、もうダメだわアップダウンアップダウン、これは命が内側で生きてる証拠なんです。前も言いましたね、クリスチャンがまずい状況っていうのは何でしたっけ。落ち込むことじゃない、何でしたっけ。無感覚になることです。求めなくなってしまうこと。求めなくなっちゃったクリスチャンはもうどうしようもないです。そうでしょ。本当に世の中でですね、踏みつけになりますよ。塩気が塩を失ったらどうなるって書いてあります。人々に踏みつけにされる、惨めです。クリスチャン惨めですよ。そうなると私たちは塩気を持ってアゲンスト、世に対して立ってなきゃダメなんですよ。立ってなきゃダメ。それでもみんなね、世のね、はいはい、世の中のおっしゃる通り、もう愛を持って全部許して何でもかんでも OKOKOK、ね、教会の中に何でもいいです、全部許しましょう、全部認めましょう。ダメ。これやったらもうおしまいです。塩気を失ったらクリスチャンは意味がなくなってしまう。 私たちはそういう中で必ずですね、この割礼の経験をするんです。痛みを覚える。そしてね、またね、はあ、神はこんなことを私になんで許すんですか、こんな苦しい私の人生どうしてくれるんですか、いろいろまたね、私たちは言い出す。我々はこういう割礼の経験に預かる。でその後どうするか、痛みがある、何とかして右往左往、右往左往する。ダメ。民は割礼を受けた後何したって書いてあります。傷が癒えるまでそこにとどまる。とどまることができないんです、クリスチャン。もう次から次へといろんな流行を追っかけね、ダメ。もし痛みがあるならばそこに宿営のうちにとどまりなさい、癒えるまで。それから一歩踏み出して遅くないです。もう一生懸命ね、主のために何とかしなきゃ、こんなことやっちゃいけられない、こういう時って大抵ね肉ですよ。神が召す時はもうこっちはむしろあんまり召されたくもない、今までの人生をねもうそのまんまやっていきたいなっていう時に出されてしまう。出されてからいろいろ人から言われるなんで私があなたの面倒見なきゃいけないんですか、私は私はあなたはあなたでしょ、あなたと私何の関係がある、一言言いたくなってしまう皆さん、召されることってさ、なんかよし召されてやろうって、こういうのって嘘ですよ。これ人間の血肉です。そうですね、神が召す時のタイミングってのはもうね、もう自分自身は一切頼るものがない、肉に頼らないで、言えるまでそこにとどまる。焦らなくていいんです。言えるまでそこにとどまっていればいいんです。でこのようにして彼らはですね、予期地に入った。それで予期地に入りますとね、ここ見てください、12節。もうね、マナはね降らない。荒野ではマナが降りましたね、毎朝毎朝ね。だからただもう、あ、朝出てって集めればよかったね、ところがマナはもう予期地に入ったら降らない。なぜ？それはイスラエルの人々はマナなくなった、彼らはその年にカナンの土地で取れた収穫物を食べた。自ら労して収穫せよ。いいですか？働かざる者を食うべからずです。これはこの世でもよく言われますけども、霊的原則でも同じ。自らこの予期地において労苦せよ。何の労苦？信仰の労苦ですよ。この信仰によって予期地の産物を掘り起こし、それを食べよ。これが予期地の生活です。やらない、私はできません、先生やってください、私のために祈ってください、やおい、プライドはないのか、俺はクリスチャンだぞ、ねえ、人からとやかく言われる筋合いはないぞ、私は私の信仰によって生きるんだっていうプライドっていうか、そういうのないのかなっていう、本当に思います。みんなもベトっておっかぶせるのね、おんぶしてなんとか、違う、自ら労苦して取れた収穫物を食べる。これが与吉の大人の生活です。わお。そしてこの後ですね、エリコを取りますね、エリコ。これは大成功です。ところが、愛を取ろうと思ったらば、民はですね、慢心してしまう。ね、民慢心してしまう。7章3節見てください。エリコで大成功した。そこでですね、こう言ってんです。愛を打つのに、全軍が出撃するには及ばん。2,000〜3,000人が行けばいいでしょう。取るに足りない相手だから。ということで、愛ではどうなりましたっけ、彼らは敗退してしまう。しかもその時にアカンが罪を犯している、ね、アカンの罪によってもうパワーを失ってしまっていた。このようにして、まあ、彼らは、エリコで大成功、そして愛でもって失敗する、まあ、こういう経験をしていく。でその後ですね、そこにいる土地の他民族を征服する。ただ全部征服しなかったですね、残しておいた。これが後々災いになるんですけども、でその予期地を今度十二部族に分配するわけでしょ。これがアウトラインです。今ポイントだけ言いました。 ね、さあそこで私たちのこれを適用、あるいは新約においてはどうなっているか。まずこのヨシュア記一章です。この約束の言葉、皆さんこの約束の言葉を自分自身に語ってください。ね、私からメッセージ聞くんじゃなくて、この言葉を自分に語り込むんです。もうモーセは死んだよ。いいですか？モーセっていうのはある意味で頼りとなる存在でした。モーセはもう死んだよ。だからあなたはこれから自ら行け。ね、まず、立って。はい、キーワード。よろしいですか？立って。自ら立って。そして、行け。その地へ自ら行け。わかります？モーセがあえて奴隷の道を選んだように、我々も立って行け。あのね、ここは何を意味しているかと言いますと、意志です。クリスチャンにとって、意志の力は役に立たないですよ。意志の力で頑張れば頑張るほど逆行きます。意志を持って選ぶということです。どちらの道を選びますか？世の道か？あるいはこのヨシュアの道を選ぶか？その時に自らの意志を持って立つ、行くんです。このね、受動性に陥ってはならない。あなた任せおっしゃる通り、ね、私の人生お任せしました。ね、私の人生追ってください。そう追うことができるお方、どなた？ジーザスです。私たちは自ら立ってその地に行くという意思の決定が必要なんです。そして、この地を、はい、なんて書いてあります？私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。わかりました？皆さんが踏まなきゃダメなんですよ。神様はもう私に全部いいことをくださった。ああ、もういいんだわ、ってぼーっと口開けて待って。ダメ。受け身です。そういう時にね、何が来ると思います？死を語ってください。ぼーっとかやると何が語ってくる？敵です。敵が語り込みますよ。で、混乱しますね、混乱します。ね、前も言いましたけど、ある人はですね、主の御心に従う、ね、聞き従いをする。そして歩む時に、主がどっちへ行ったらいいですか？ね、右だ、右へ行った。交差点行ったらどっちですか？左だ。右だ、左だ。家に着けない。こういうのっていうのは神の導き？違う。これは私たちの自己責任で歩めばいいんです。ただ不思議と主はそういう道を導く時もあります。私ある時ね、高速通ってたらですね、湾岸線がもう渋滞で仕事に間に合わないっていう場面に出くわしたんです。主よと言ったらですね、すぐその隣のね、あのレーン降りろで一般道に降りたの。そうしたらですね、時間の1分前に着いたそういう経験持ってます。ですから主はそうやってね、右か左か、あなた方の後ろから右か左か教えますよ。だけどそれはなんかいつもね、なんていうのかな、こう作為的にやるもんじゃないのよ。道歩ってて右ですか左です、違うね。ですから私たちは導きはどのように求めるかというと、受け身になるんじゃないんです。自ら積極的に神の御心を行うという意思決定を持って主に応じた時に分かるわけ。よろしいでしょうか。アクティブに関わらなきゃダメです。で、私たちが足踏むところは全部私たちのものになる約束です。皆さんが今、例えば職場あるいは家庭、皆さんの足の裏がついているところは全部皆さんのもの。信じます？じゃあそれがね、神のものであるかどうかはどうやって分かるの？そこに何があればいいわけ？平安があればいいんです。愛があればいい、ね、そこに潤いがあればいい、そこにエンジョイがあれば、そこは主のものである。と、夫は夫で奉仕、妻は妻で奉仕、妻は A 教会、夫は B 教会、ね、そして聖書の話しだすともう喧嘩になってしまう私たちはお互いに夫婦っていうのは、これ組み合わせの一番の基本ですね。まずここに一つが必要なんですよ。ここでお互いの間にアーメンがあれば、その家庭は 与吉です。主のものです。このようにして私たちはその自分のいたところにですね、神の平安をもたらし、神の統治をもたらす、この与吉の経験は二面があるんですね。命を育てるという面、それから権威、神のキリストの権威を行使する、この二面を我々はあらゆるところで行う。自分が足を踏んだところでそれを行うんです。これがヨシュアに対する約束です。ヨシュアに対する約束は自動的に皆さんに対する約束です。エメン、信じます？エメン。今目の前がどうであってもそれ見ちゃダメですよ。神の言葉が言ってるからエメン。私が行くところ、足の踏むところは全部そこは神のものである。エメン。そして5節ですね。一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはない。エイメン。人生、私のねやることに対してですね、全部邪魔ばっかしと思ってる人います？いや、神の方法、神の道を歩むときは必ず風はアゲンストになります。変な風いっぱい受けますよ。受けます、気持ちの悪い風をね。しかし私の歩みを妨げるものはない。もしこれが神の証明に従って、神のご計画に従った歩みであれば、誰もそれを阻止することはできない、できない。ですから皆さんが何を確認する必要があるかというと、神に従うというところを確認しとかなきゃいけないの。自分の道をやろうと思ったらことごとくポシャっていきますよ。我々が神の御心を行うというところに決意を持っていれば、それを阻害するものはない、ない。なぜ？神がバックアップです。もう私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。エーメン。旧約のヨシュアに対してすら神はあなたと共にいる、あなたを見捨てることはないと言ってるんです。クリスチャンね、いっぱいいるでしょ、見捨てられちゃった人が。私はもうダメクリスチャン、落ちました、失格しまして、クリスチャンだなんていうことも言えません。そりゃそうですよ。なぜ？あなたがそう言ってんだから。わかります？あなたが自分で失格だって言ってるじゃないですか。もうダメ。それはあなたの言葉の通り。なぜ？言葉が信じてることを語るんでしょ、口は心にあることを語るんでしょ。だから失格しちゃうんだよね。よくね、恐れる人がいるんです。失格者とならないようにって言われると、私失格者になるかもしれないとかね。それから何、一度聖霊の良き者に預かって二度ね堕落したらもう二度と救いがない、私は怖いんです怖くなっちゃう人がいるわけ。なぜ？それはそのことを、いいですか、落ちる者と自分とを同一視するからです。信仰の破線、両親の、ね、が、破線してね、信仰がね破線してしまう、難破してしまう。いや私かな、そこでもう自分がそれと一つになっちゃってるでしょ。それが敗北の原因です。いいですか、私たちはそういう道じゃなく神の道を選ぶんだって、まず自ら意思を持って決定してください。病気だから決定できない、嘘です。病気の人だって赤信号を見れば止まるんです。それができれば信仰を持てる、いつも言ってますね。これ言うとね怒る人いますよ。そんな簡単なことで済むと思うんですか。簡単なんですよ、信仰は簡単なんです。赤信号を見たら止まる、青信号を見たら渡ればいい。日本人はしかしね、赤信号をみんなで渡ると怖くない、青信号を一人で渡ると怖くなる。そうでしょ、真理を語ってたらね、一人になっちゃった、ああ怖いわなあ。私は赤信号だから堂々と行けばいいんです。でしょ、神が OK って言ってるんですから。私たちはこの神のバックアップを受け、見放すことも見捨てることもない。我々は見捨てられない。エメン。見捨てられたなんて言わないですよ。もう神は私のことに、それはね、あなたが騙されている。 騙されている。騙されるな。神は私たちを見捨てない。私たちはイエス・キリストの名前何て言いましたっけ？イエス様の名前はヘブルにありましたね。イザヤ書にあります。少女が赤ん子を産む。何て呼ばれました？インマヌエル。インマヌエルっていうのは何の名前？教団の名前じゃないですよ。インマヌエルって何の名前？イエスの名前。どういう意味ですか？神共にいます。エーメン。そしてそのお方は皆さんと寄り添ってるだけじゃない。皆さんの霊のうちに入ってしまったんですよ。命を与える霊として、皆さんの霊と今一つなんです。主につく者は主と一つ霊である。分けることができない。なぜ皆さんは神によって見捨てられます？ね？クリスチャンがおかしくなるのは、その人自身が神から離れてくからです。わかります？神があなた方を、ね、こいつはダメ、こいつはいい。お前はヤギで、お前は羊だ。違うって、クリスチャンは全員羊でしょうが。ねえ、その羊ね、なんでじゃあ主から離れてってしまう、荒野に落ちてってしまう、自ら選んじゃうからです。わかります？その人の責任なんですよ。神を責めることできます？全ての人間を不真実としても、神を何て書いてありますロマ書、真実とせよです。人間の視点が今満ち溢れてます。人間の視点からみんな御言葉を裁いちゃうんですよね。ダメ。神は全ての人を不実としても、神は真実です。私たちは見捨てられない。イエスは今私たちのうちに、霊のうちにおられる。これが新約です。そして次見てくださいね。今度は、私を邪魔するものはないと、ね、でこれはですね、例えばですね、新約で見てほしいんですが、ピリピの4章見てください。ピリピ4章11節ね、ご覧ください。パウロの証です、ピリピ4章11節、パウロはこう証しています、ご存知のようにこのピリピ書はパウロがどこで書いた書でしたっけ？牢獄です。周りは何に囲まれてます？壁です。しかしその中で彼はこう言っている、私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えた。貧しく暮らす術、豊かに暮らす術も知っている。満腹しても空腹であっても、物があり余っても不足しても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっている。私を強めてくださる方によって、私には全てが可能。パウロ、お前は痩せ我慢だろ、周りは牢屋だよと。それが人間の目です。パウロは何の目でもって見ていました？霊の目です。パウロはこの牢獄にいてミニストリーを推進していたんです。彼のミニストリーを邪魔するものはなかったんですよ。だから聖書として今私たちに届けられているでしょ。そして私たちはこの新約の命の務めに預かることができるでしょ。ピリピ書を見るときに喜びが満ち溢れてくる。牢獄の中でもって喜びが満ち溢れ、勝利する書なんですよ、ピリピ書は。ウォッチマンにもそうです。52から72までの20年間牢獄に閉じ込められていた。その中で彼のミニストリーを阻止することはできました？敵は。彼の働きをやめさせることはできました？ No！ あの20年間があったから彼の言葉は今輝いているんです。20年ですよ、考えてください。50から70の最も人生の刈り取りの時期です。この時期を全部牢獄で主のために費やしてしまった。彼のミニストリーによって、このことによって、このね、たっといナルドの壺を砕き、そこから流れた香りの香りが満ち溢れるという働きを彼はしたんでしょう。彼は肉体においては牢獄に閉じ込められていましたけども、霊的にはむしろそこで壺を割って、その福音の香りを放ったわけよ。だからその香りを一切とどめ置くことはできない。だから私たちにその今香りが漂ってくるわけ。それによって私たちは今命が生かされるわけですよ。これが神の方法です。 決して私たちの働きあるいは歩みを妨げるものはない。ない。鍵は何か、目先のことじゃない、牢獄から出ようとかじゃない、ここで満ち足りている、全てのことで満足する秘訣を得た、その中で彼は何をしていたわけ。生きることはキリスト。彼にとって生きることはキリスト、死ぬことは益である。私は死ぬことによって何とかしてキリストと一緒の復活に到達したい。彼は何を求めたんですか。死と復活です。それはキリストを求めたんでしょ。だから前へ前へとキリストだけを求める、これが彼のフィリピ書の証です。ここさえ外さなければ、それを誰も阻害することはできないんです。これがクリスチャンのミニストリーですよ。私たちはこのね、神の御旨に従ってサタン、罪、病、貧困、混乱、これらのものに対する勝利を得ることができるんです。ヨシュアの霊を持ってください。ヨシュアのスピリットです。第一コリント 15-45、 これは皆さんも何度もですね、お話ししてますけども、最初の人アダムは命のある、これは魂となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となった。イエスは肉体を持ってもちろん天におられます。しかし今その肉体に制限されない存在になった。霊的なキリストとして我々の今霊のうちに命を与える霊としておられる方なんです。目先のことがですね、束縛されちゃうとき、内に戻るんですよ。と内側に広い空間を感じるんです。自由。目の前はいろんなことがね、みんなね、こう閉ざされてます。閉ざされている。だけど、霊に戻ると、内側にポカーッと穴が開いて、そこをスーッとくぐりますと、広い牧場に出ることができる。そこでその牧場の草をはんでいる。そして主は敵の前で縁を設け、私たちをね、敵の前で我々をもてなしてくださるんでしょ。私たちのそういう経験が霊の中でできるようになるんです。と目の前はどうでもよろしい。ここもあんまり広くありません。ですが霊で主よと言った時にはね、いつも僕感じる、ああ届いてるな、天国のところで今私はいる、もうそこの御座の前にいるっていうのがもう幻として見えてるんですよ。だからはっきり言ってそれぞれの方がどんなね、どんなことをしてるか全然わかんないわけ。もう主よってやってますと、私はもう主と一対一になってて、あと周りがどうなってわからない広いところに抜けて、その広いところで主とお目にかかっている、その栄光に預かるだけなんです。これがワーシップです。目の前の何かではなく、その広いところに出ていく、それは霊が開かれることです。霊が開かれるときに、そういう、ね、内側にですね、空間ができる、空間が広がる、そういう経験を得る、その空間をエンジョイできるんですよ。この空間を、神の国は、ロゴス、第一コリントの4章の20を見ていただきたいんですけども、我々はですね、イエス・キリストが私たちの霊のうちに来てくださったときに、つまり私たちは霊から生まれましたね。霊から生まれたときに私たちは神の国を得た。神の国って何？命の国です。神の国は命です。命を得た者は神の国を得た。そして神の国の中で何が行われるか、キリストの統治が行われる。皆さんがキリストに服し、キリストの統治に服していれば、それは神の国の実際が皆さんのうちにあるということです。そして皆さんの命が拡大し、命が人へと伝播されるときに神の国が増殖していくんですよ。私たちは神の国をもう得ている。そしてその神の国は何て言ってます。第一コリント4章20、 こう言ってます。神の国は言葉ではなく、この言葉っていうのはロゴスです。まあ、簡単に言うと理屈。ロゴスっていうのは何か思想だとか、ね、そういうものを表現するための言葉です。理屈です。理屈、言葉だけ、理屈でうじゃらうじゃら、違う。神の国は理屈ではなく、なんて書いてあります？力である。力である。我々は神の国の力を内側に宿しているんです。やめ、あんまり内側から命がこぼれてくるんですよ。じゃあなぜ内側に命が満ちないと思います？漏らしてるからです。口を持ってブツブツブツブツブツ、私ダメ、ブツブツブツブツブツブツブツ、これで命を漏らしているんです。私たちは、ね、内側にあることを口が語るんですけれども、ね、その時に何か古いもの、私は傷を受け、私はこんな人間なことは語らない。分かってるからね、いつも言いますけど、語らなくても分かることは言わなくていいんです。一生懸命僕に分かってもらえた人たちがいるのね。分かって分かって分かって、僕はねますます分からん分からん分からん分からんドクタールークは天の尺だ、うん、その通りですね。分かります？何か自分のものを認めさせたいの、人にね。これが議論を生むんですよ。ああでもない、こうでもない、こういう言葉だけのものは何から出てきます？魂の粘着力です。神の国は魂のうちにあるわけ、霊です。霊のうちにあるものはパワーを持っている、命のパワーを持っている。じゃあこのパワーをうちに宿すためには口を制御してください。命を溜め込むんです。命を溜め込むんです。だから口に御言葉を常に置く。ヨシアに対して主は何て言いました？仰々しくあれ、そして律法を絶えず口ずさめ、律法の言う通りにせよと。そうすれば私はあなたの神となり、私は常にあなたと共にいる。何をいつも口にしている必要があるんですか？律法。今で言えば、我々で言えば御言葉です。命の御言葉を口に携えているんですよ。その口に身をね、口の身を我々はエンジョイするんでしょ。内側に御言葉を蓄えろと殺さえに書いてある。キリストの御言葉を豊かに蓄えよ。それをやるのがパワーを蓄える鍵です。パワーをね、暗示したり、あの人からもらったり、違う。やら演技です。どうも僕から見るとね、演技性人格障害が多いような気がする。演技してる、演技、演技。違う。パワーは内から溢れてくるものです。そのために御言葉を絶えず口に置けと言っている。ローマ書10に書いてありますね。御言葉は近いと。我が口に近い、我が口にある。この御言葉を語るときに皆さんはパワーを解放するんですよ。そのパワーが人の内側にある要塞を砕くんです。パワー、そのパワーが我々の中にもあるということです。アメン。究極に黙示録の究極は何でしたっけ？見よ、すべての涙、ね、災いとか呪いはない、涙もない。神の幕屋が人と共にある。神が人と共に住まう。これが究極です。つまりヨシュアに対して、私はいつもいる、この約束は究極的には黙示録で完全に成就します。神の国はすでにイエスと共に来たんです。 has come、 そして今 coming。 我々が主観的にこの命の国を経験するときに、私のうちに神の国が確立しつつあるんです。そしてあるときに目に見える形で来る。ですからこの三つの層がある。すでに来た、来つつある、そしていずれ来る。この三つの層の中に私たちは今いるわけよ。ただ私たちはもう霊の幻を持っても見ちゃってるんです。神と人が共に住まうというこの新エルサレムをもう我々は見ているわけ。そこから今を逆算して今の状態を見るんですよ。そしたら将来のこと不安、これからどうなるのか不安、ノー。皆さんの将来は、将来は栄光です。エメン、ハロー、エメン、エメン、ハレルヤ、ハレルヤ。 もう神の国は皆さんの中に来ちゃってるんだから、あとは育つだけ。あ、いつか現れます。これが私たちのビジョンになるように、このことにとどまるように、そしたらあなた方に対して誰も妨げるものはないであろう。あらゆるところで皆さんがなすことは全て栄えるであろう。勝利者です。征服者です。ヨシュアの霊に預かりたいですか？エーメン。祈りましょう。ハレルヤ。おう、ハレルヤ。ロー・ジーザス。ハレルヤ。主を感謝します。すでにモーセはいません。しかし誠のヨシュアが、イエスが私のうちに来てくださっていることを感謝します。ハレルヤ。おお、あなた方がなすところは全て栄えるであろう。あなた方がなすことを妨げるものはないであろう。しかしあなた方に自らの意思を持って主にお答えするように、これはあなたの責任である。自ら立ち、自ら進みゆくように、今その決意を新たにするように、主よ私は、ご一緒に祈ってください。主よ私はあなたの御言葉に従い、あなたの命令に服します。あなたのご計画御心に服します。あなたを常に第一とすることができますように。求めるものを誤ることでことがありませんように。私たちの求めるものは誠の良き地なるキリストです。その命とその統治に預かることができますように。エメン。主は皆さんの今のその祈りを無視されることはないであろう。民がヨシュアに対して応答したように、私はあなたに従いますと、この献身があなたを守るでしょう。またあらゆる敵のアタック、あらゆるトラブルからあなたを保護するであろう。あなた方は神の御旨に服し、神によって使わされている民である。それゆえにあなた方を阻止するものは何であろう。その地に入り、あなた方が足を踏むところはあなたのものとなる。あなたが行くところどこにも神の国が実体化されるであろう。そこに平安がもたらされ、そこに潤いがもたらされ、そこに喜びがもたらされ、そこに輝きがもたらされ、世のものとは違う何かがそこにあるようになるであろう。自分を貧しいと思ってはならない。あなたは光の子、あなた方は神の子、神の国の国民、祭司の体系であり、神の所有である。欺かれないように、思いを欺かれないように、自分は貧しいとか、自分は力がないとか、自分は汚れているとか、自分は何の役にも立たない、そのような偽りから解かれるように、あなた方は神の子としてイエス・キリストを思う存分輝かす器である。あなた方の顔にとどまる光は永続するものである。モーセのように一時的ではない。内なるキリストを楽しむように、あなた方はこの良き地にあって分を得ている民である。 なたの行くとこ、行く手に立ちはだかるものはないであろう。目の前がどんな束縛があろうと、パウロのようにキリストイエスにあって私は何でもできる。ハレルヤ。そこで神の国を明かしすることができること、臨在を感じようと感じまいと、私はあなたの主であり、あなたのうち、あなたと共に安息することを楽しみたい主である。あなたのうちに愛と平安による統治を確立したい主である。神の国のパワーを解放したい主である。ハレルヤ。自分の魂から解放されるように、私はあなたを見放すことも見捨てることもない。今あなたの状況がどれほどであれ、全ては知っている。全ては計り与えられており、全ては主があなたに対して良き身胸を持って計らっていることであることを知るように。神は真実で正しい方であるから、あなた方を耐えられない試みに合わせることはない。むしろ耐えられるように逃れの道を備えてくださるであろう。お、周りを見るように必ずドアに開かれている。見よ、私は誰も閉じることのできない扉を開いておいた。その扉を通って臨在に入るように、強く大しくあれ。あなた、私が先祖たちに与える誓った土地をこの民に継がせるものである。ただ強く王に大しくあり、私のしもべモーセが命じた立法すべて忠実に守れば、どこに行っても成功する。もちろんすでに一緒に書いた立法は発され、私の心の痛みに書かれた、心に書かれた命の御霊の法則立法があることを感謝します。内なる命に従った歩ならば、我々はどこにいても成功するであろう。ヨセフのようにこの人の上に神の御霊がとどまっていると、この世の神が明かしするであろう。御霊によって我が霊によると主は言われる。ハレルヤ。あなたの口からこの立法の書、御言葉を話すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守るように、命の法則に服するように、命によって歩むように、この時あなた方はどこへ行っても栄えるであろう。ハレルヤ。あなた方は栄えるであろう。あらゆるところで栄えるであろう。あなた方には神の輝きが伴う。あなた方の顔は輝く。オーレイディアント。輝きの民。喜びの民。ハレルヤ。臨在をもたらす民と呼ばれるであろう。ハー、ジーザス。オーハレルヤ。それゆえ、強く、王々しくあれ。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなた方がどこに行っても、あなたの神。私はあなたの主である。ハレルヤ。天地創造の主が私たちのうちにおられることを考えるように、神の国は理屈ではなくパワーである。その力に預かるように、今ヨシュアの霊を受けるように手を挙げてください。求めましょう。ヨシュアの王々しく、おお、この力強い征服者の霊を受けるように求めなさい。おお、自己憐憫から解放され、過去から解放され、おお、しい霊に預かるように、おお、勝利者の霊を受けるように、レシーブレシーブレシーブ。おお、あなたとは戦者であり、あなたとは勝利者である。求めよ求めよ。Ask, ask, 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 ask. ヨシュアの霊を主を今一人一人に注いでください。おお、あなたの身胸をなすこともできるヨシュアの力と愛と健全な思いの霊を受けよう。レシーブ。ハレルヤ。Yes, yes, 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 yes. Receive, 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 receive. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, 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 yes. もうあなたは勝利者である。あなたはどこへ行っても栄えるであろう。あなたはどう妨げるものはない。もう御言葉を絶えず口に口さめ、絶えずキリストの勝利にとどまるように。 天の広いところにいて、あなたと共にその臨在に触れることができていることを感謝します。その後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、諸国民、言葉の違う民の中から集まった、誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を着て、手に爪足を
持ち、
玉座の前に、子羊の前に、大声で叫んでこう言った。救いは、玉座に座っておられる私の神と、子羊との 物
で、見つかり
たちは皆玉座長老なり、そして4つの生き物を囲んで立っている。玉座の前に来てほしい。神を礼拝してこう言った。
アーメン。
賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、意向が世の限りなく私たちの神に
あるように。